こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。よちよち父と惑う日々は、絵本作家吉武慎介が初めて父親になった時期の実感を短い文章とイラストで綴った育児イラストエッセイである。元はパパ目線の初めての育児を主題として月刊赤ちゃんとママに連載された作品で、出産への立ち会い、子供の誕生後に変わる生活と感情、家族から向けられる視線などを扱う、育児の方法や正解を教える実用書ではなく、父親が抱えがちな戸惑い、距離感、頼りなさをユーモアと自己批評を交えて可視化することが目的だ。題名のよちよちは、子供だけでなく、親になったばかりの大人もまた未熟な存在であることを示している。父親の率直な内面を描きつつ、母親側の負担や夫婦間の認識差も読み手に意識させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、父親になった実感の遅れを、未熟さとして正面から描く。本書の中心には、子供が生まれれば直ちに父親らしくなれるわけではないという認識がある。妊娠や出産を身体的に経験する母親と比べ、父親は大きな出来事を前にしても実感をつかみきれず、生活が変わってから少しずつ当事者になっていく場合がある。ロシタケはその時間差を立派な父親像で覆い隠さない。戸惑いを恥として処理せず、よちよち父という言葉によって親になる過程にある未完成さとして捉え直す。この視点は、父親の不慣れさを単純に面積するものではない。わしろ自分が何を分かっておらず、家族の変化にどこまで参加できているのかを見つめる出発点になる。育児では、知識や善意だけでは埋まらない実感の差が生じる。本書は、その差を観察可能な言葉と絵に置き換え、父親にも母親にも役割を自然に身につく能力とみなさない視点を与える。親も子と同様、関係の中で育っていく存在だという理解が、作品全体の基調となっている。次に、出産の神聖化ではなく、正直な感想から親の現実を考える。出産への立ち会いをめぐる正直な感想は、本書が感動の定型句だけに寄りかからないことを示す重要な題材である。出産は喜ばしく重大な出来事である一方、当事者には緊張、恐れ、無力感、驚きなど、単純な感動では整理できない反応も起こりうる。作品はそうした複雑さをユーモラスなイラストと語りで扱う。ここでのユーモアは、出来事の重みを軽く扱うためではなく、言いにくい感情を語れる形にする働きを持つ。とりわけ父親は、母親の身体的負担を前にして自分の立場の小ささや何をすべきかわからない感覚を抱きやすい。本書はその感覚を英雄的な支援者の物語へ安易に変換しない。結果として読者は、親になる経験を感動したかどうかで評価するよりも、予測不能な事態にどう居合わせ、どう関係を結ぶかという問題として考えられる。育児の出発点にある感情の混在を認める点に、このエッセイの現実感がある。さらに、寝顔を見れば疲れが消えるという育児の決まり文句を相対化する。本書は、子供への愛情と育児の疲労が同時に存在するというごく現実的な矛盾を扱う。例えば、子供の寝顔を見れば苦労が全て報われるといった美しい言い回しに対し、疲れは簡単には消えず、せいぜい少し軽く感じられる程度だという感覚が示される。これは子供を大切に思っていないという告白ではない。わしろ愛情があるなら疲れを感じないはずだという不自然な基準を退ける見方である。睡眠不足、予定の崩れ、終わりの見えない世話は親の感情を一方向には進ませない。本書はその揺れを当方な真実として書き、理想的な親の演技から読者を少し解放する。重要なのは、疲労を笑い話にして負担を見えなくすることではなく、疲れていることを家庭内で認識可能にする点にある。育児が幸福だけでも苦痛だけでもないと分かれば、親は自分や相手の苛立ちを人格の欠陥として断定しにくくなる。短く読めるエッセイ形式は、疲労のただ中にいる読者にもこの複雑な感情を受け止めやすくしている。そして、似てる、似てないという周囲の言葉から親の不安と期待を映し出す。子供の外見や仕草を見て誰に似ているかを語る習慣は、家族ではありふれた会話である。本書はこの似てる、似てないという問いを単なる雑談として終わらせず、親が子供とのつながりを確かめたがる気持ちに触れる題材として扱う。父親にとって似ているという評価は、血縁の確認以上に、自分が子供の人生にどのような痕跡を残すのかという期待や不安に結びつきうる。また、子供を親の複製のように見る視線には、親自身の自己像や周囲の期待も混じる。ロシタケの観察は、こうした小さな会話の背後にある大人の勝手さや過小しさを浮かび上がらせる。子供は親に似ている部分を持ちながら、当然ながら独立した人格でもある。その当たり前の事実を説教ではなく、日常の違和感として提示する点が特徴である。家族内の何気ない言葉を見直すことで、 読者は子供を自分の期待を移す対象としてだけ扱わないための距離感を考えられる。最後に、父親の失敗を笑いに変えながら夫婦の認識差を可視化する本書のキャッチコピーにある「パパは共感、ママは落胆」という構図は、父親の本音が常に無条件で受け入れられるわけではないことを示している。父親が感じる過長の体感、手伝っているつもりと十分に鍛えていない現実の隔たり、母親には理解しがたい言動などは育児過程で摩擦になりやすい。本書は父親の視点を採用するが、父親を一貫して被害者やヒーローとして描くのではなく、その頼りなさや自己中心性も笑いの対象にする。この自己批評性があるため、父親の弁明だけの本にはなりにくい。一方で、母親の苛立ちを単なる性格の問題としては扱わず、育児の負荷や認識のズレを想像させる契機にもなる。ただし、各家庭の分担、出産経験、価値観は大きく異なるため、すべての読者が同じ場面に共感するとは限らない。だからこそ本書は、父母一般の本質を断定する教本としてではなく、自分たちの家庭にあるすれ違いを話題にするための素材として読むのが適切である。笑いを入り口に負担と期待を言語化する余地を作る点に実用的な価値がある。結論として、本書はこれから父親になる人、乳幼児を育てる父親、そして父親の言動に戸惑いや苛立ちを抱く母親に向く、特に育児について真面目に話すほど責任論や不満の応酬になってしまう過程では、作品中の過小しさを媒介にして自分たちの未熟さや認識さを少し距離を置いて眺められるだろう。また子育てを終えた読者にとっても、親になった直後の混乱を思い出し、経験を整理する読み物になりうる。得られるのは、育児技術や万能の夫婦関係論ではない。愛情、疲労、無力感、期待が同居する親の感情を過度に美化せず言葉にする視点である。類似の育児エッセイには感動や助言を中心に据えるものも多いが、本書は絵本作家らしい簡潔な絵と観察によって、父親の格好悪さを隠さず描く点で際立つ。もっとも、父親母親をめぐる描写には読者によって納得しにくい箇所もあり得る。その違和感も含めて、家庭ごとの事情を話し合う入り口として読むことで、この本の価値は最も生きる。ご支援いただける場合は、吉武慎介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。